YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日10月12日火曜日、第337回、87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつものように、いけばな接種流は、次期家元、増野光春さんからのご紹介、学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますのでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、久しぶりに、今日は何の日ということで申し上げますと、1492年のこの日、コロンブスが新大陸アメリカに到着したことからね、コロンブスデーということがございましたりとかね、その他にはまあ身近なところでは、豆腐の日はね、まあ言わずと知れた10月2日豆腐ということにしてもですね、10月は体育の日がある月でもあることからね、健康の意味合いもあってのことかと思うんですが、その10月の12日、今日ですけどね、糖と2で、糖と2、糖に、豆乳、豆乳バンザーイということだそうで、まあまあ、豆乳の日だということだらしいですよ。まあ私事ではございますけども、先日完成したばかりのね、豆腐ソングも今日控えにですね、豆腐絡みのイベントや企画にはどうぞ何かとご発注、ご用命を多岐にわたってたまりたいと、思わないではいられない。そんな三万万こと、キーボーイ等と。そしてこちらはブログを拝見したところによりますとね、三連休もあって、という間でしたね、皆さんはどこか行かれましたか？私はこの連休を使ってひたすらお買い物三昧でした。あと日本橋からりという天ぷら屋さんで夕食すごく美味しくて、かなりお得でした。締めに生活雑貨屋さんの入り口に置いてあった可愛いリンゴのバスケットを買って帰って荷物を置き、私はそのまま実家に帰省したのでした。といったことで、そんなこととはつゆ知らずですね、とにかく学F関係のまあ連絡を取るにしても、まあ、実家に帰られてしまうとですね、まるでまあ日本神話に登場するアマテラスの大神とかね、まあまあいわゆる天の岩戸ですよ。まあ富士壺ばりにまるでメールがこう連絡取れなくなってしまうというですね、そんなアナログ的なのか、バリ電脳系なのか、まあ今一つ掴みきれないといったですね、そんな学F、第2週目の、担当でした。坂本理恵さんのピンチヒッターとしてね、本日は急遽ご参加、ご協力願います。女性サブパーソナリティはこちら。
はい、こんばんは、黒羽由美です。
はい、
ようやく連絡、バリアナログです。
バリアナログだよね。
すいません、
ね、実家に帰られると本当に全く情報遮断されちゃう状況でさ、北朝鮮とかどっかになんか連れてかれちゃったんじゃないかと思うぐらい連絡入ってこないもんだから。
そうですよね、パソコンがねちょっと実家にないのでね、ちょっとメールがちょっと滞ってまして、
だからこの人アナログなのか。あんだけ普段電化、はい、あの家電系だとか電脳系だとか言ってるのにさ、はい、全然なしのつぶてなんで、本当にいやいや、まあ、
はい、
まあ、だからご無事でよかったんですよ。
はい、ご心配おかけしました。
今日ね、はい、だから出かけに、ご返信いただいたんで、一応まあ、ほっとしたような次第ですけども、
はい、
本当一時はなんかね、病気か怪我か事故かね、どっかへ連れ去られて、はい、フィリピンとかボルネオに売り飛ばされたか
どうか。売り飛ばされて。
そう。はい、まあ、ちょっとそういうことでもなければいいなぐらいに思ったんですけども、
はい、
やはりご実家の方ではちょっとご実家の方になると、場所が埼玉だけに、ちょっとアナログ化が強度になってしまうと。
そうなんですよね。
都会にいるときはね、
はい、
まあ、一人暮らしだかお兄ちゃんと一緒にいるのか知らないけども、電脳、バリ電脳系だけど。
バリ電脳なんですけど、
ちょっと実家に帰ってしまうと、バリアナログ系になってしまう。
バリアナログなんですよ。
なるほどね。
はい、だから、パソコンがないので、近くの漫画喫茶行って
。あ、そういうことか。
あとはもう携帯で見るしかないので。
はい、でもまあ、埼玉の方にもね、ネット喫茶とかネットカフェたくさんおありでしょうから。
はい、もう全然あります
から
ね。
でもそれは、そういう、はい、なんですか、ユーザーとしてお使いになる分には、やっぱりネットカフェとかで便利に使ってみえるわけだ。はい、使い分けしたりとか。
そうですね。便利ですね。
なるほど。ネットカフェ止まってるわけじゃないでしょうね。
止まってはいないですけど、
ね。です。ネット難民みたいなことないでしょうね。
まあ、ないです
ね。大丈夫ですね。
ちゃんとご自宅あります
ね。ご自宅ありますね。大丈夫です。あ、でもやっぱりそういうことなんだね。だから俺もね、だから正直言って、はい、やはり、まあ、私の場合はもちろんバリアナログにして非連動系には違いないんですけど、やっぱりね、パソコンの、なんていうか、バックアップっていうかな。
はい、
そういうのはやっぱり必要 要だなっていうね、やっぱり2台っていうか2セット欲しいなと思っちゃうね。だからその、はい、うちには PC で、まあ、そのデスクトップ系のやつは必要、まあ、常時置いて、あるにしてもですね、はい、やはりこう、ノート、
はい、
ああいうのがあると、まあ、一時ほら、その PC のデスクトップが、まあ、故障したりとか、はい、ちょっとこう、クラッシュしたりしてもですね、その間繋いでおけるじゃないですか。
ああ、そうですね。
それとか、その間に連絡を取れたりするっていうことがやっぱあるから、
はい、
だからまあ言っても、ね、サブパワーの皆さんは一月に一回ぐらいしかお越しにならないけど、はい、学F自体のその、そのなんていうんですか、ホームっていうのかな、
はい、
要するにそういったところっていうのはもう要するにうちのデスクトップに一応なっちゃうので、
はい、
だとしたらそれのこうバックアップだったりとか、はい、そのフォローっていうかな、そういうのを知るシステムも前々からやっぱりこう用意しとかなきゃなと思ったりしてるんですけどもね。
あ、
その辺どうなんですかね。でもね、
でもそうですね、私もやっぱノートパソコンは1台欲しいなって思ってるんですよ。
そうか、はい、あれは何に iPad ではそういうふうなわけにいかないわけ。
いや iPad でも全然
いけちゃう。
今はもうやっぱおすすめなのは iPad ですね。
やっぱりそうなんだ、はい、だとしたら iPad を学F用 の、 あの、はい、そういうなあれとして、
はい、
みんなで使える、まあ、ツールとしてもですね、
はい、
いろんな形で1台共通のものとしてあってもいいのかもしれないね。
あ、いいですね。
ね、お値段的にいくらぐらいなの、
はい、今どのくらいですかね、うん、あの月々の支払いとかもあるので、はい、
でもまあ大体単体で買ってくると普通にオーソドックスで現金会社として
どのくらいなんですかね。
15万とかそこらでしょ。
いや多分あの
そんなにしない。
はい、
うん、
あの基本の金額が多分5、6万ぐらい で月々に多分何千円とか、うん、その月々の支払いがちょっと、まあ、通常のパソコンの。
あなた月々とか言い出すと、なんか俺、なんか、はい、あの契約書にサインさせられそうで嫌なんだけど、まあまあ、でもそんなお互いもんじゃないんだとしたらね、はい、1台あってもいいかなと思ったりするんですけどね。そうですね。
先日も撮影の、撮影に行った時に、うん、はいはい、やっぱあの、同じ事務所の、あの、友達がやっぱ、iPad を持ってて、
ね、
すごく使
い
やすい。
そうなんですね。本当に欲しいんじゃないの？
欲しいんですよ。今狙ってるんですよ。
だよね。
はい、
ああ。だったらもう、どっちか言ったら早く、だからそういう電脳系の人に手に入れていただいて、
はい、
そういうこう、使い勝手のどうのみたいなことを逆にレクチャーしていただきたいぐらいなんで、
はい、
よろしくお願いしたいと思いますけどね。
はい。
さあさあ、そのフロアさんですけども、はい、なんかここのところ大変、お忙しいとかっていうふうに伺ってますけど。
そうなんですよ。はい。
どういった状況でしょうか。
本業のね、ちょっと役者業の方もちょっと、あの、結構忙しくなってきましたし、
はいはい、
ね、あの先日、
あと司会だ。
そうなんです、うん、司会の今、ちょっと研修のちょっと課題とかもあるので、はいはい、結婚式の進行表を作ったりとか、
なるほど、
それも、ね、その都度その都度訂正して、はい、まあ、うん、新しく作成したりとか。
はいはい、
やんなきゃいけないっていうのがあって、
あるよね、
本当に忙しいですね。
あ、そんな中今日はまあまだ先週に引き続いてね、はい、第2週のサブパワーが坂本理恵さん民謡歌手でしたんですけども、
はい、
まあ、彼女がちょっと長期休暇に入られたということでね、あの急遽ピンチヒッターで、まあ、今日は黒羽由美さんにお付き合いいただくというふうな形でございますけども、はい、まあまあだからそういった部分で言うとね、新しいまだサブパワーの方たちもやっぱり模索していかなきゃいけないっていう部分もあって、はい、あの黒羽さんにはまあ今日ご参加いただくわけなんですけども、
はい、
そういったまあお話も交えつつですね、今日はまたゲストもというゲストでは構えではないんですが、はい、やはりその学 F、 こちらのインファームさんのお客様でね、またその学 F をあのこのところずっと応援してくださっている、松永さんっておじいじゃないですか、
はい、
で松永さんがね、やっぱり学 F 的にいろいろこうアイデア的にね、やっぱりほら、はい、まあ、素人さんは素人さんなりに、
はい、
またと私のスタッフでのこう中に入っちゃうと見えない部分ってあるじゃないですか、
はい、
で外からこう見ててこんな風にしたらいいんじゃない、あんな風にしたらいいんじゃないと結構いろいろいいアイデアをお持ちだったりするん で、
はい、
で松坂さんにじゃあもういっそのこと今日ちょっと放送の中で、はい、直接お話伺っちゃおうじゃないかと、
おー、
いうふうな形で、はい、まあ、後ほどまあその大抵問題がなければお越しになっていただけると思うんで、
はい、
まあ、それに今お越しになっていただくに合わせていろいろとそんな話も伺ったりとか、はい、またその学F文化祭についてね、まあ、マスターとも今相談中でいろいろと詰めてる最中なんですけども、
は
い、いろいろそんな学F文化祭11月7日日曜日予定しておりますけどもね、いろいろその料金設定だとか、あとその他にもそういう、まあ、メニューの問題だとか、いろいろその内容ですよね、コンサート言いましょうか、そのイベントの内容等もちょっとまあどんどんと話を詰めていかなきゃいけませんので、
はい、
そんな話もさせていただければなというふうに思っておりますけどね、
はい、
まあ、そんなこんなでじゃあ今日はピンチヒッターで黒羽さんにお付き合いいただくという形で、本日は学大 FM ね、いつもの通りぼちぼち始めてまいりましょうか。いつものさんまんまことキーボー伊藤と
黒羽由美の
学大 FM。 始まりました。本日、10月12日火曜日第337回学大 FM でございますけども、まあ、ただね、
はい、
あの今日もう一つちょっと一個心配なことあるんだよ。
あ、何ですか？
今日サッカー。
おお、はい。
なんか私本当に今電脳音痴ではあるんだけど、
はい、
あのスポーツはね、まあまあ曲がりないにもバスケとか、
はい、
野球ラグビーとかやってたんですけど。
あ、そうですか。
やってたんですよ。ああそうですかって意外な。こう見えてもスポーツマンでしたんですよ。
そうなんですか。
はい、まあ、機械体操系はダメでしたけど、一応球技はね。ただその球技も蹴る方って言っても、まあラグビーも蹴るんだけど、
はい、
あの丸を蹴るっていうね、サッカーですよ、要するに、
はい、
サッカーは全然僕はあの造形が浅いと言いましょうか、もう無知なんで、
はい、
全然そういう意識も働かなくてですね、
はい、
おりましたんですけども、
はい、
今日なんか日韓戦があるとかで、
お
それもね8時とか8時前からってことになると、
はい、
学生かぶっちゃうんですよ。
かぶりますね。
ほらインファンさんって日頃から美味しい、はい、あの忙しいお店じゃないですか、
はい、
いやいやですよ。お客さんかぶっちゃったんじゃないかするとかえってご迷惑にならないかしらと。サッカーファン熱狂的な人多いから。
そうですよね。
あ、だからね、はい、ちょっとまあ早めの今日はスタート5分ね、はい、前倒しぐらいであの進めさせていただいて、
はい、
またその状況に応じて早めにですね、
はい、
もしそんなことがあるようでしたら、
はい、
まあ、早めにちょっと巻きでねやるとか、はい、撤収するみたいなことにはなるのかなと思ってますけども、
はい、
そんなことで、まあ、リスナーの皆さん並び黒羽さんにもねご理解いただきたいと思います。お嬢はサッカーどうですか？
サッカーは、うん、ワールドカップの時ぐらい
です。ああそうだよね、はい、だから、はい、そういう人たちが多いんだと思うんだけどね。
まあそうですね。
でも中には好きな人いるからね。
好きでいますね。
うん、は
い、
ただ今日はねそんなにワールドカップみたいな、
はい、
要するになんていうか競馬でいうと重賞じゃないらしいんで重賞って言ってるのかどうか分かりませんけど、はい、まあそういう大きなあの大会ではないらしいので、はい、まあまあ、はい、そこそこ皆さんね楽しみにいらっしゃる方はいらっしゃるでしょうし、
はい、
まあ、ご自宅でご覧になる方はご覧になるでしょうし、まあ、そんなことでございますので一応まあお知らせだけさせていただいて、はい、学力的には本日の書き換えのメールから進めてまいりましょうかね、
はい、
まずいただいておりますのはその冒頭でも申し上げましたように学園文化祭についてね、いただいております。こんばんは、チキンライスさんですよ。学園文化祭のお誘いいただきながら大変申し訳ありませんが、前日および当日は遠方に足を運ぶ用事があり、また翌日は通常勤務も控えておりますので、大変申し訳ないですが不参加でよろしくお願いしますというふうなことでね、チキンライスさん、
はい、
チキンさんこの前は学園風じゃなくて三末にね、
あ、そうですね、
手伝いに来てくださったんですけども、
はい、
今回はちょっとまあその11月7日の件は、ご遠慮させていただきたいと、
はい、
もう彼は何しろその、ね、大手鉄道会社ですから、なんつってもね、はい、命に関わる仕事をしてますんで私らみたいな全くそういう緊張感のない仕事じゃなくていかにもね、はい、大変なお仕事なわけですから、
それは、
まあ、はい、学園文化祭に来たはいいけども、
はい、
ね、翌日に何かそういう、はい、まあ、その過労であったりとかお酒の飲み過ぎであったりとか、はい、いうことがあってはいけませんしね、またその遠方に足を運ぶことがあったり、まあ、翌日中場勤務というふうなこともおありだそうで、
はい、
それはもう致し方ないところでございますんでね、チキンさんどうぞくれぐれもご無理のないところでね、
はい、
また機会を選んでご参加いただければというふうに思います。でもこうやってちゃんとご返信くださるだけでもありがたいよね。
そうですね、嬉しいですね、
私いつもだからメールを送らさせていただきちゃんとほら書くじゃないですか、
はい、
無理してご返信はしていただくご気づか、はい、気づかないですよっていうふうにするんだけど、はい、ああいうところにも性格だとか、
はい、
まあ、わかりませんけど、その、また血液型の話始めやがったなって思われるかわかんないけど、そういうのとか、はい、まあ、生まれ育ちとか言ってしまうと、ちょっと大魚になってしまうかわかんないけど、
はい、
まあ、まあ、要するにキャラクターの違い出るね。
ああ、そうですね。
もういいですよって言ってるのに、もう丁寧に送り返してくれる人もいれば、
はい、
なんていうの、まあ、そこそこ、なんていうか、こういうお気遣いなくって言うと、
はい、
簡単に、ちょっとこう、ね。まあ、送ってくださる人もいれば、はい、返信よこせっていうのによこさねえやつもいるし、ね、あんたのこと言ってんじゃないですよ。
ちょっと
あなたは見てないだけだから、しょうがないけどね、はい。いや、中にもそういう人がいるから、そういうメールのやり取りだってね、
はい、
やっぱこうキャラクターとか出るのかなというふうに思いますけども、チキンさん、こうやってわざわざね、ご丁寧にご返信いただきまして、どうぞ、どうもありがとうございます。また次回ね、
はい、
楽しく、無事って言いましょうか、何事もなくね、支障なくご参加いただけるときに、楽しくご参加いただければと思いますよ。続きもやっぱりそんな内容になりますか、
はい。あ、はい、第2回学F文化祭について、うん、と戸村さん、
戸村さん、
はい、 予定が OK そうなので、うん、お邪魔します、はい、よろしくお願いします。
はい、戸村さん、はい、もう早速のご参加からご表明をいただきましてね、 はい、ありがたいところですけども、彼もなんかね、予定がなんとなくね、お子さんのその体育祭とかこのシーズンあるじゃないですか。
あ、はい、
そういうのとかやっぱり、まあお子さんの文化祭とかもあるのかな、お仕事のこともあったりするわけなんですけども、はい、そんな中、あ、大丈夫、スケジュール的に大丈夫そうなんで、はい、OK そうなんでお邪魔しますと言ったことでね、ご参加の意思表明をいただいておるわけですけども、まあ、やっぱり、ね、早めにこうアナウンスさせていただいて、で、一人でも多くの方にね、どんどんと参加していただくというふうな形でお願いできればと思いますんでね、この放送、またお聞きの方は、学芸文化祭についてね、日程等は、日程や詳細については、学芸のウェブでご紹介してまいりますし、もちろん放送本編でご紹介してまいりますけども、引き続きね、どうぞ、ご都合、そちらの方で確認していただきながらですね、ご都合に合わせてお出かけになっていただければなというふうに思いますよ。はい、これもまたそちらの学芸文化祭についてお世話になります、デイリーワーフ神戸さん、11月7日日曜日の学芸文化祭のご案内ありがとうございます。文化祭だけに屋台の焼きそばの出店も考えましたが、あ、まあ文化祭だけにね、
あ、そうですね、
うん、はい、屋台の焼きそばの出店も考えましたが、しかしインファームのマスターに睨まれそうなんでそんなに気づかなくてもいいと思うね。ましてここ食べ物屋で野菜焼きじゃなくて、何、焼きそば屋もおかしいしみたいな話だけど、インファームのマスターに睨まれそうなので、ビデオの撮影担当として参加しますので、よろしくお願いしますと、楽しい文化祭になることを期待していますって、まあまあ、それはご担当の向きでね、持ち屋持ち屋で、はい、持ち場のですね、持ち場のと言いましょうか、持ち味のですね、ビデオの撮影の方で、デイリーワーク神戸さんにはよろしくお願いしたいというふうに思いますけどね、はい、神戸さんにはもう去年の学芸文化祭も撮影していただいてるんで、
あ、はい、
うん、だからもう容量はね、もちろん、まあ、ずっと長きにわたって私のことを撮っていただいてるんで、はい、あの容量は分かっておいでだと思うんですけども、あのすでにね、うん、去年の学芸文化祭の模様がね、アーティストに分けて、
はい、
あのそれこそミモザさん、バイオリンのミモザのね、坂本さんとか、はい、あとパーソナリティで結構歌うお嬢ちゃんがいらしたんですよ、
はい、
何人か、はい、でそういう子たちの YouTube が全部アップされてますんで、はい、もちろん私が歌ってるシーンもありますし、
はい、
だからみんなで歌ってるシーンもあるんですよ、
はい、あ、私見ました、
あ、見てくれた、
あの恋の街学大のね、みんなですごいなんか楽しそうだなと思って、
う、うん、ああいう感じで本当に文化祭乗りでね、はい、みんなで盛り上がれればいいなと思うんで、
ちょうどあれですよね、私があのこの学園風に、
うん、
あの
ね、さ、ちょうどね、ご参加されるかどうかっていう時だったのかな、
それ多分その次の週かなんかで、
う
ん、この学F の文化祭があるんだけどっていうことで、
あ、そっかそっかそっか、
私がちょっと都合悪かった時だったんですよね、
うん、はい、今年はだからちょっと行きましょう、やりましょう、
楽しみなんですよ、
ね、
はい、
だからお嬢だってもう、まあ、まだレコーディング前だけど、
はい、
もうあの曲歌っちゃえば、
あ、どうだですか
例えば
そうですね、いいです ね、
もうオリジナル曲がほとんど、はい、自分のオリジナルと言える曲ももう2曲あるわけですから、は
い、そうですね、
状況に合わせて、
はい、ちょっと、ね、はい、頑張って仕上げてきます、
それかまたそれじゃなければ、はい、まあ、そのなんていうカラオケっぽい曲でもいいじゃないですか、それはお楽しみだからね、はい、
そうですね、
はい、まあ、あのビキニスタイルのお嬢さんとか
どうですかもう何かっていうとビキニ
あと、まあ、なんかミニスカートでね、
はい、
その荻野目ちゃんみたいな、はい、六本木純情派みたいなこう ダンシング
ヒーロー
かなんかで、ねはい、ちょっとこうね、はい、これはもうお集まりの坊ちゃん、嬢ちゃん、坊ちゃんナイスガイたちが喜んじゃいますから、はい、だからもう機材の準備もできてますからね、
お
もうあと本当に設営するばっかりなんで、
はい、
まあ、そんなことで後でまたその ご相談もさせていただければなというふうに思いますけどね、
はい、
はい、続いて、
はい、ゲストお招きありがとうございます、
はい、
チョアヘイオ .com めぐみさん、
はい、めぐみさん、
キーボーさんへ温かいメールありがとうございます、はい、なんて優しいんでしょう、心が癒されます、
うん、
12日はどう頑張っても無理そうです、
あ、
行きたい気持ちは山々なのですが、
うん、
今体調最悪です、
あらま、
かっこ泣き、
うん、
11月でしたら大丈夫ですので、うん、よろしくお願いします、
はい、
キーボーさんも体大事にしてくださいませ、
うん、
あと先日チョアヘイオ収録中生歌を披露してくださった坂本さんの放送は10月15日金曜日配信です、
うん、
とっても良かったですよ、
あ、そうなんだよね、
はい、
そんな、まあ、坂本さんが、まあ、三岡市の坂本と理恵さんね、
はい、
あの千葉の方のほら、 お住まいだったりとか、はい、活動が中心と言ってもいいのかな、だもんだから、要するに民謡酒場ってことでね、はい、あの 箱で歌っておいでだったりするから、はい、まあ、その千和平のめぐみさんと、その局長さんと一緒になって、はい、民謡酒場に伺った関係性もあってですね、はい、で、まあ、もともと僕はその、浦安放送だからね、はい、あの坂本さんのことをお勧めしてたのよ。そしたら、まあ、その千和平をドットコムの浦安放送さんに彼女がお伺いして、放送の収録を済ましてきたというふうなことですよね。で、生歌を披露してくださって、とっても良かったですよといった内容なんですけども、はい、それの、まあ、お返しといっちゃなんなんですけども、その、めぐさんにこの前、目黒の三祭りに来ていただいたじゃないですか。はい、で、あの時、ほら、放送のね、あの放送機器のトラブルによって、はい、まあ、納得のいく放送はできなかったんで、はい、放送機器のトラブルについて、本当にこちらでご迷惑をかけちゃった分ですね、今度はきちっとした形でこちらのインファームさんに来ていただいて、きちっとした放送をやりましょうよっていう形でお誘いしたわけ。
はい、
そしたら今度はめぐさんの方が、体に支障が出ちゃったという。
ああ、うん、なるほど。
そうなんですよ。はい、だから、まあね、その、なかなか体調の悪いのにね、わざわざ来ていただいてってわけにもいかないので、
はい、
行きたい気持ちは山々なのですから、この、でもちょっとその前のフレーズが嬉しいじゃないですか。ね、うん、なんて優しいんでしょう。ちょっともう一回ちょっと読んでちょいと。
なんて優しいんでしょう。心が癒されます。
そんなこと言われたことないから。もう楽屋のまた女性スタッフなんかもう本当鬼のような女性。あ、そうそ
う
そう。
何？
もうだからもう本当にね、こういうちょっと態度と気持ちで接していただきたいなと思わないといられないんですけどもね。まあまあ本当にそんなことでね。
でもちょっと心配ですね。大丈夫ですかね。
体のことなんでね。ね、だからまあどうしてもこうやっぱりこの夏バテだったりとかね、この夏やっぱり暑かったりしたこともあるし、
はい、
そんなことでね、そういう季節の変わり目でね、体調の変化も終わりだと思うんで、はい、まあまあめぐさんにも、まあ、もちろんですけどもね、皆さんもどうぞ体調の方には気をつけて、はい、お過ごしになっていただければというふうに思いますよ。続きまして、キーボー様、橋本忍さん、先日はお付き合いいただきましてありがとうございました。さて本日ジャスラックへ話を聞きに行ってきました。ジャスラック会議の楽曲については最終的には著作者本人がどのような契約をどこと交わしているのかは本人に聞かないとわからないし、聞いてもわからないかもしれず、結局その辺のことは先日キーボーさんがおっしゃったように問題が出てから対処する方が賢明かもしれませんということで、過去の出演アーティストで連絡と取れそうな方が多少なりでもご紹介いただけるとありがたいです、よろしくお願いいたしますというふうな形で、これはまあこの前、中目黒のね、私の豆腐ソングをプロデュースしてくれてる、だいたい樋口君か、樋口さんとその お仲間の橋本さんという方とねお話をしてきたところなんですけど、彼らは彼らでそういう黒羽さんはご存知かな、だからあれストリーミング系のインターネット放送を今度はやると、
はい、
うちは要するにほらオンデマンドだったりとか、
はい、
その MPEG3 系というのかな、そんな感じ なわけじゃないですか、はい、彼らはもうそういうほとんどオンタイムにこう流しっぱなしでずっと放送するような、そういうのストリーミングっていうらしいんだけども、
はい、
ちょっとこう時差遅れでこうそういう放送を提供していくみたいな、
はい、
そういうふうなやり方でやるというふうなことなんですけども、
はい、
結局音をほら著作権的にね、
はい、
使用することになるとやはり使用の問題が出てくるでしょう、権利だとか。
あ、そうですよね、
その辺について今いろいろリサーチしたりとか精査しておいてるわけですよ、
はい、
でまあそんなことで僕がほら一応ね先達として先にやってることで経験だとか、
はい、
そういうまあ知識というほどでもないんですけども聞かせてもらえないかというふうなことでちょっとお話してきたんだけども、
はい、
やっぱりねジャスラック関係についてはねいろいろとちょっとこう難しいところがあったりとか難解の部分があるので、うん、だからその辺はまあ難しいも難解も同じなんですけども、はい、何回言っても同じことですけどいろいろとねそんなこともまあちょっとこうご相談しないながら、はい、新しいものがせっかくほら放送局もね、
はい、
新たに新規で立ち上げようっていう、まあ、そういう意気込みでおいでなわけですから志でね、はい、だからなんとかこうご同業ではありますけど違った形態でもありますし、また相互扶助的にほらそちらとこちらでのねやり取りがうまくいくようになれば、はい、そういうどんどんとあれが広がっていけばいいなと思うし、
はい、
FM 局って今結構なんかね、
はい、
人口だけでも40万とか50万とか言われてるんですけど、
はい、
確かにねメジャー局と言ってもいいのかな、だから東京だったら東京 FM だとか、
はい、
まあ、博多だったら博多 FM とかあるのかな、
はい、
そういうちょっと中堅どころのクラスの放送局は経営なんていうか大変なところもあるらしいんですけども、
はい、
やっぱ個人でやってるところっていうのはね結構意義があるらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
やっぱりラジオやりたい人だとか、はい、それ自分でなんか情報を発信したいと。はい、ツイッターとか、まあ、ミキシーだとか、
はい、
いろいろそういうポータルサイトを利用してのね、
はい、
まあ、ブログとかも、やっぱ発信のツールではあるけど、やはりこうラジオとはちょっと違った、趣じゃないですか。
はい、
で、やっぱり情報の伝達量っていうのは、まあ、そういうさまざまな機能によって違うわけですけど、だから、やはりそういうこう、なんかそういうコミュニティ FM をやりたいという方たちがやっぱ多くなってきてるみたいで、はい、でこの前も出版本が出ててね、
はい、
コミュニティ放送の成功させ方みたいな本で、
はい、
実際にそのちゃんとそのインカムして、
はい、
で経営を成功させて成立させて、はい、もう何十年もやっておいでだっていう方が本を上司してるっていうんで、
はい、
テレビにも出てましたけどね。
ああ、そうなんですか。
そういうのあるんですよやっぱり、
はい、
で私も何冊かそういうのこう神戸の方にあるなんか桜通信だとかね、桜放送だったっけな、
はい、
あと、うん、そういういろんな本もまあ自分なりに読ませていただいてますけど、はい、結構ボリューム感出てきてるんで、
はい、
嬉しいニュース、そう、それに絡めて、
はい、
嬉しいニュースってインファームさんがね、
はい、
フジテレビから取材が入るかもしれないっていう。
本当ですか。すごい。
そんな話を今日マスターと一緒にしてたの、
はい、
それでなんか、まあ、このインファームさんでね、
はい、
そういうランチを大変こうお安く提供するみたいなお話があって、
はい、
でまあそれはでもやっぱりいろいろテレビ局さんとの双方向的にやり取りがあるんで、まだ取材を、はい、正式にお受けしたわけじゃないですけどもね、はい、ただだからそこの、お値段の問題だけじゃなくてさ、
はい、
やっぱりそういうこう店の、ある種特化された部分で差別化という部分でね、値段のことはもういいんだと、
はい、
そうじゃなくて僕がね学芸部も一緒についでに取材してもらうといいなっていう話をしたらさ、はい、それはいいんじゃねみたいな。
おー、いいですね。
それは面白いんじゃねみたいな、
はい、
でか変わったなんかね、さんまつけたのがさ、
はい、
要するに居酒屋さんで FM 局やってるなんていうのはさ、想像にあるもんじゃないと思うんで、
はい、
それは面白いんじゃないみたいな話を、まあ、してたとこなんだけど、
はい、
だからまあインファームさんもねそういった形で、はい、FM 局としての何かこう話題性作りみたいなことで盛り上がられるんであれば、
はい、
まあ、そういった方たちでもう全国にそういったところがどんどん出てくると、はい、またそういうところでネットでつなぐとかね、
あ、いいですね、
面白いことになってくるんじゃないかなと思ったりするんでね、
はい、
まあまあぜひその段になったら、そのインファーム、メディア出演、
はい、
大いに期待したいなと思わないでいられないんですけどね。
楽しみですね。
マスターがどんな表情で出るのか、
はい、
これは楽しいじゃないですか。
カッチカチン緊張する。
どうでしょうね、それイエーとかやったら意外と食っちゃうから。
そ
うそうそうそう、もうメディア何者だ、何者ぞっていう人だからね。まあまあそんなこんなで、そんな情報もですね、学芸部の方でまたご注目いただければというふうに思いますけどね。はい、続いて、
はい、19日火曜日、
うん、
学 F 放送について、
はい、
前田ゆかりさん、
はいはい、
19日の放送はラジオドラマを放送します、
はいはい、
ゲストは今回キャストで参加していただいた方で、来られる方のみ来店していただけます、うん、放送時間は19時からでしたよね、うん、できればホームページにも時間表示があるといいと思いますが、うん、点点点、私や皆さんのブログで知っていただいた方でも何時のどこでやっていると書いてあれば来やすいかと思います。
そうね、
はい、少しでも来客が増えるかもしれないですし、
うん、
てんてんてん、よろしくお願いいたします。
はい、
です
ね、だからみんなね、こうやって、はい、まあ、学芸ともどもね、こうインファームさんと一緒にうまくやっていきたいという思いで、
はい、
気にかけてくださってるのは大変ありがたいなと思うんですけども、
はい、
彼女的には、まあ、オリジナルコンテンツとして、頑張ってきたですね、彼女もやっぱり女優さんとして頑張っておいでなわけじゃないですか、
はい、
舞台女優さんでもあり、またそういうラジオとかドラマとかね、おはようございます。
あ、はい、ございます。
今日はもう早速ゲストの方がですね、
はい、
お越しになっていただいたようでございますね、安心した限りではございますけどね。
はい、
まあこれで番組的にはなんとかこうまとまるのかなというふうな思いではございますけど、ちょっと先ほどのメールに帰りますと、前田ゆかりさん、ラジオドラマの方がですね完成したということでございますので、はい、どうぞそちらの方を来週の放送ですね、19日の火曜日になりますけども、
はい、
オンエアさせていただくというふうなことでございますので、皆さんどうぞそちらの方をお楽しみにお待ちになっていただければなというふうに思いますし、前田さんご自身の方もね、頑張って放送してまいりましょう。私自身も楽しみにしておりますんでね、
はい、
面白そうじゃね、ラジオドラマだ。
そうですね。
ね、
はあ、
どうじゃ、興味ない。
私もすごいちょっと、ね、前田さんのちょっとブログ拝見してて、
で、
ちょくちょくこう進めてるん
で、ね、はいはい、
あ、なんか新しい趣でいいなって。
いいよね、はあ。頑張ってる感もあるし。
ね、すごい本格的にキャストをね、集めて。
みたいなんだよね、
はあ、
だから今度これがまた良ければね、はい、まあ、良ければっていうのは変ですけども、うん、また前田さんのそういうものをベーシックにしながら、はい、第2、第3のドラマを展開していくとかね。
そうですね。
お嬢もまたそうやってほら、呼んでもらって、
はい。はい。
ね、一緒にやるとか。私だってまたこれも3ママで出してもらって。3ママで出なくてもいいんだけどさ、はい、他のキャラクターはないのかって話ですけど。まあまあ、そんなことでね、ラジオドラマ。新しいオリジナルコンテンツですから、はい、それぞれのコンテンツがあるのかね。今日もお嬢は本当はね、家電系のコンテンツやってもらえばよかったんですけども、はい、まあ、ちょっとそんなことで連絡がね、うまくいかなかったんで、でね、はい、次回にそれをまあ、繰り越しということにさせていただくとしましてもね、はい、そちらの方も、前田さんのね、ラジオドラマお楽しみいただければと思います。さあ、最後になります。イベントのお知らせ、侍日本プロジェクト総合プロデューサー、安藤隆二さん。10月9日土曜日から24日日曜日、今年も名古屋デザインウィークが開催されます。栄クラシック1階会場にて、10月13日水曜日から17日の日曜日には、もう一度名古屋を探せをテーマにした作品展示の中でサムロック商品の展示も行われます。詳しくは名古屋、デザインウィーク2010ですね、ホームページをご覧くださいということでね、だからこちらの侍日本プロジェクト総合プロデューサー安藤さんも、ご自身でまあこういうプロデューサー家業をねなさりながら、うん、いろんな形でだからそういうメディアラジオとか、はい、テレビとか関わっておいでのことだと、まあ、もちろんイベントはそうなんですけどね、と思います。名古屋は名古屋で頑張っておいでの方もおいでなわけですから、はい、ね、仙台は仙台で、またのんちゃんとかね、座をありがとうのんちゃんだとか、はい、頑張っておいでだと思うし、またそれはもう各地で頑張っておいでの方はおいでだと思うんで、学F関係とか関連の方でね、学F も負けないで、黒部さんどうぞ。なるだけ連絡を密にしながら、
はい、そうですね、
頑張って参りましょう。
はい、頑張ります、
はい、よろしくお願いしたいと思いますよ、はい、さあ、そんなこんなでですね、本日は1曲目ですね。いつもパーソナリティにちなんだ楽曲や選曲のものをおかけするわけなんですけども、まあ本日は黒羽さん急遽ご登板という形とですね、お嬢的にはまだちょっとおすすめの楽曲がなく、また彼女自身もレコーディングというね、レコーディング以前ということで、はい、あ、どうしようこれ、ぼちぼちレコーディングについては本格的に。
もうぜひ、はい。
あ、本当に。
ちょっと前向きに。
ちょっと頑張っていかないとね。はい、だとしたら、まあ今回は間に合わなくても、はい、来年の文化祭ぐらいにはね。
あ、そうですね。
がっつり歌っていただくというふうな形でね。
はい、披露できれば。
まあリスナーの皆さんにも黒羽由美歌いますんで、お楽しみに。曲は何て言いましたっけ？
曲ですか？
曲のタイトル。まだオープンしちゃダメなの？これ内緒。
内緒。
書内で。わかりました。
書内で。
書内でね。はい、はい、わかりました。じゃあまあそんなことなんでね、黒羽由美の歌声も楽しみにしていただくというふうなことでございますけど、はい、今日はですね、冒頭で申し上げましたようにですね、先月にして、まあ手前、味噌ではございますけども、冒頭でご紹介申し上げました、サンママの新曲、ね、いよいよこう出来上がりましたね、こちら、みんなの豆腐。
あ、はい。
出ましたね。
はい。
はい、豆腐ソング、これ2曲ですね、はい、ロックバージョンとバラードバージョンと、はい、入っておりまして、
はい、
もうこれ早速野口屋豆腐でしたっけ、
はい、
あの辺りにもバンバン配っていこうかなというふうに思ってるんですけど、だっておかしいじゃん、はい、野口屋豆腐って知ってる、あの上り立ててさ、
はい、
あの引きながら引き売りしている豆腐屋のお兄ちゃんたちがいるっていうの聞いたことない？
あ、なんか聞いたことありますね。
あるでしょ、
はい、
まあ、東京都内とか、まあ、地方の方に行ってもいらっしゃるんじゃないのかな、
はい、
野口屋豆腐って若い お兄ちゃんが、
はい、
あの上りを立てて、
はい、
要するにその 手製でもない、手製なんでしょうけども、まあ、要するに手作り豆腐って言ってもいいのかな、
は
い、それをこう引き売りで売って歩くわけですよ、
うん、
そのお兄さんたちにも今もいろいろとそのルートっていうか、言いましょうか、ネットワークを使って、配れ、配れ、配れって形で、配らしてるわけですよ。
おー。
そうすると、もらった人はさ、はい、これ、東京ミスしか書いてないから、キーボードしか書いてないから、連絡先も何もないでしょ、
はい、
で、もらったはいいけど、豆腐の歌じゃん。はい、これ誰なのこれ何なのこれみたいな話になって、社内で話題になるじゃん。
はい、
そうすると、どっかでその、パス、なんかね、ウェブかなんか調べて、ここにたどり着くと、はい、で、社長から連絡が来て、はい、あなたですかと。で、これ正式にじゃあ採用しましょうみたいな話になって、
それが
全国的に広がって盛り上がって、はい、これで魚、魚、魚、みたいな感じの盛り上がりになって、はい、でスーパーとか、はい、ね、もう、いろんなチェーン店とかで、はい、この曲が流れるようになって、はい、これ来年の紅白ですよ。
でかいな。
ここぐらいのやっぱビジョンを持ってやっていかないと。そこは。
そうですね。
もうそれはね、壮大な、そういう夢と希望を持ってですね、はい、お送りしたいと思います。とりあえずですね、キーボードの新曲で、みんなの豆腐ロックって曲で聴いていただきながらですね、本日のコンテンツどんどん進めてまいりたいと思いますよ。それでは、キーボードの新曲でございます。みんなの豆腐ロックで、こちら。豆腐、豆腐、おう、おう、おう、おう、お豆腐。豆腐、豆腐、おう、おう、おう、おう。
ってきた奈良時代からあるんだ。そんな昔から愛され食べられてきたお豆腐、主原料は大豆、タンパク質で固めた柔らかいけど骨太、僕らの体作るパパは冷ややっこ、ママはトーステーキ、僕は麻婆豆腐、君は何にする、豆腐豆腐、僕らの豆腐豆腐、じゃない、ベトナム、アメリカ、ヨーロッパ、いつもみんなのそばにいて食べ続けてくお豆腐、パパは冷ややっこ、ママはトーステーキ、僕は麻婆豆腐、君は何にする、豆腐豆腐、僕らの豆腐豆腐豆腐、日本のお豆腐、豆腐豆腐、おうおうおうおう、お豆腐豆腐豆腐、おうおうおうおう、お豆腐豆腐豆腐、おうおうおうおうおう、お豆腐。
はい、そんなことでね、聞いていただきました。豆腐ロックね、元気のいい曲で聞いていただきましたけども、これまたバラードがいいんですよ、バラードが。これがね。
また変わりそうですね、イメージが。
うん。うん、これでまた被り物作んなきゃ。
豆腐。
豆腐はいいわね、シンプルで。ダンボールかなんか、うん、なんていうの、真っ近くのやつに白く塗っときゃいいだけだから。
なんか塗り壁と間違えたりしますか。
鳥取行った方がいいかもしれないな。水木しげるさんのとこ行ってな。
そうです
ね。うんうん。なんかこう、妖怪物でな。
妖怪になっちゃうんです
か。豆腐の妖怪。
豆腐の妖怪。
余計売れなくなっちゃうな、これな。まあまあ、冗談さっておいてですね。はい、また、どんどんとですね、折を見てご紹介してまいりたいと思います。またライブとか等でね、ご披露するときにはお楽しみになっていただけたらと思いますけども。さあ、本日は今日の時事ネタね、簡単にご紹介してまいりましょう。私どもがですね、読み上げました10項目、項目についていろいろとコメントを頂戴したいと思いますけども、皆さんも一緒になってお考えになっていただけたらと思いますよ。ノーベル経済学賞、米英の3紙に失業問題など研究。続きまして、日の出優先の船に海賊化、デンマーク海軍追尾、ケニア沖ということがございましたりとか、パチンコ景品交換所で強盗、3700万円被害、あるとこにはあるね、埼玉ということね、続きまして、歩くタンパク質取った、金沢大学が顕微鏡を開発、続きまして、チリ落盤事故、救出穴の補強完了、13日も救出開始、これすごいね、続きまして、日中官民交流が本格再開、万博に1000人再招待、防衛省が会談と、続きまして、要素で、クロスカップリング、実現、立命館大学教授ら、うん、これ立命館のところはチキンさんの大学だよね。
おー、
チキンさんの大学ってことないけど、チキンさんが出たところで、ね、はいはい、母校でございますね。続きまして、やっぱり同じく大学の話題で、総大14年ぶりの V、日大18位、これ、出雲 全日本大学選抜駅伝ですな。野球じゃなくてね。野球どうしたのかな、はい、ハンカチ王子が勝ったのかね。
あ、そうですね。
わかんないけど、もう彼も4年生だもんな。ぼちぼち大変だと思いますけども。はい、はい、続きまして、俳優の池部亮さん、死去は92歳だったんだね。二枚目役で人気。若く明るい歌声に、なだれよ。青春山脈じゃなくて、なんだっけな。青春時代じゃなくて、映画であったじゃない。
あ、はいはい。
はいはい。あれですよ。あれのもう永遠二枚目。ね、まあまあ本当にそんな方がお亡くなりになったということでございますね。で最後にはこちらも亡くなったということですけど、まあ亡くなったってもう十分ないなっちゃいます。ジョン・レノンね、はい、生誕70周年、リンゴつったってまあリンゴスターでございますけどね、はい、陽子女子が熱唱と言ったところでございますけどね、はい、さあ黒羽さん的には気になった情報って言いましょう、どういったことになりましょうか。
私最後のジョン・レノンさん、
ジョン・レノンさん、はい、
早いですね、
70歳になるんだね、生きてればね、
はい、実はですね、はい、だいぶ前なんですけど、はいはい、ジョン・レノンさんの息子さん、うん、次男のジュリアン・レノンさんって方が、はい、
ショーンじゃなくて、
はい、はいはい、ジュリアン・レノンさんってご存知ですか、
はい、ご存知なわけねえじゃん、会ったこともなければだって、それは、それは、それはだって、あ、はい、でもね、まんざらそうでもないわ、俺ニューヨークね、はい、行ったことあるって言ったじゃん、
はい、
あの時にね、陽子さんから俺に電話があったって、アパートに話があって、はい、でダコタアパートまで会いに行ったの、
はい、
門前払いでした。
そうですか。
いや、だから、誰かからかったのかなんか知らないけど、俺、陽子さんにずっと手紙書いてたのよ。
ああ、そうなんですか。
で、俺ダコタアパートの、はい、隣に住んでたんで、道は一つ隔てて。は
い、
それで、はい、ニューヨークに行って、はい、で、それでもう、最初に行った時に、はい、本当にそういうコンタクトを取りたくて、
はい、
それで、その前で、
はい、
もう泣きながらイマジン、夜中に、
はい、
短パン一丁で、ランニングで、イマジンギターで歌ってたわけ。
はい、
そしたら警備の人に止められて、なんだお前みたいな。
そうです
か。まあそんなことはありましたけど、はい、その時にね、でもあの界隈は、やっぱり、ご自身の住まいがダコタアパートだから、はい、イタリアンレストランとキューバンレストランでね、結構ご飯も食べておいでだっていうのを話に聞いたのよ。
はい、
でそのたんびに探しに行って、これなんか手紙だとか音源渡そうとしたことがあったんで、はい、意外とどっかでショーン・レノンさんとか見てるかもしれない。ジュリアン・レノンさんとか、どっちか知らないけどね。ジュリアンとレノン、ショーンさんって、はい、どっちがどっちのせがれさんなんだっけ。
私もちょっとよくわかんないんですよね。
あ、本当。ショーン・レノンが、はい、あれじゃないかな、陽子さんの方のせがれじゃないのかな。ジュリアンって言ったら前のお兄ちゃんの方じゃないのかな、わ、はい、かんないけど。
多分それ、次男だっていう話。
次男だったら陽子さんの方ですよ。
あ、そうですかね。
ほら、それは間違いないですよ。
あれ、あー、そうですかね、うん。でもお父さんそっくりでしたよ。
あれ、あ、まあでも二人ともね、はい、あれだから、なんちゅうの、はい、ジョン・レノンの息子なんで、似ててもおかしくないですけどね。
そうですよ。その、まあ、そのジュリアン・レノンさんが、うん、こっちで音楽のやってまして、うん、でこっちで レコーディングがあるってことで都内のスタジオにいらしたんですね。でそれでちょっと私もちょっとあるルートで呼んでいただいて、
あれ
で、
あったの、
はい、
お会いしたの、
一緒に、はい、
うわ、すごい話だった、あら、ま、そういうのはブログに載っけなきゃ。
ですか、
絶対だよ、それは
もうでも10年ぐらい前ですかね。
あ、もったいないね、それは。
は
あ、本当、
写真お家に残ってありますけど、
あら、なんで逆なんしなかった
の。ですね、
そこはパクッと言ってた方がよかったんじゃないの。
でもすっごいこうシュッとして、やっぱ、
ね、あら、そ
り
ゃそうよ、
さすがに顔立ちがすごい綺麗でしたね。
そうそうそうそう、はい、まあまあ言ってしまえばサラブレッドだからね。
そうですね、まあもちろんね、日本語喋れないので、
うん、
はい、
あ、まあ、通訳 で、それはでもいい経験だね。
そうですね、
素晴らしい素晴らしい、うん、ぜひまあ、ブログにアップされないようでしたら、プライベートでもいろいろとまたそういうお写真とか見せてくださいよ、
は
い、
あ、そうです ね、
はい、素晴らしい、ぜひぜひ、いや、それは素晴らしい経験だと思いますよ、
はい、
もう世界に誇れる経験ですよ、
はい、
はいはい、まあまあそんなことなんでね、黒羽さん的には気になったところってジョン・レノンさん70周年でございますけど ね、
そうですね、
私にとも非常にこう思い入れが深い、思い入れ深いアーティストでありますし、はい、まあビートルズの影響を受けてない方っていうのが探すのは珍しいぐらいでね。もちろん音楽的にはどうですか。
いや、私もやっぱビートルズ好きですね。
はいはいはい、
やっぱもう本当に歴史に残る、うん、もう音楽ですよね、
そうだね、
ビートルズって、
はいはいはい、 ね、だからまあそういったことでね、はい、ビートルズの、まあ、サウンドっていうのはね、やっぱりそのそちらの方の、曲のね、そういうリフメーカーというか、ポールと、まあ、2人並んだね、双璧の時代を代表するアーティストは70周年を迎えるというふうな形でね、はい、まあだから僕こういう意味じゃね、非常にこうなんか小賢しいようなことを申し上げるようだけど、彼のそんな業績とね、私たちなんかのそんなものとはもう比べようもないわけですけども、ただね、やっぱりアーティストだったりとか、はい、そういった方たちのなんていうのかな、そういう、まあ残してきた仕事みたいなものが、はい、やはりこうなくなっても残ることっていうことのね、凄さというか、うん、そういった、まあ、ものの少なからず価値とか意味という部分では、アーティストはほら、亡くなっても曲は残ってるでしょ。
はい、
俺が死んでも豆腐ソングが残るじゃん。残らんか。
もっといい曲残る。
若仁王が一応カラオケでずっと入ってればね、俺が死んでも、まあ、松永さんとか村上さんに歌ってもらえるんであれば、はい、まあ、俺が漫才で生きてきた意味とか価値もなかったわけではないなと思うからね。その分の著作権印税がどこに入るのかな、ちょっと俺はその方が気になるけども、俺は。まあだから少なくともね、はい、そういった部分では言うとね、まあ何かこう作品を残すっていうのは、うん、まあそれなりにね、価値とか意味があったらありがたいなというふうに思うんですけども、ジョン・レノンさんに関してはそれだけも歌われる方が集まってね、はい、未だにそのたくさんのイマジンをはじめとした名曲を一緒になって歌われるわけですから、うん、まあ素晴らしいなというふうに思わないではいられないわけですけどね、まあでもお嬢の時にもそういう舞台とか、はい、そういう CM、 またはその何ですか、PV でしたっけ、はい、ああいうものがやっぱり残ってたりするわけですから、それはそれ一人一人にね、だからアーティストに限ったもんじゃないですけどね、はい、それはもうマスターの料理を食べてですね、イーファームさん、うん、それこそ、カレーライスならカレーライスとかね、あの味が忘れられないとか、はい、そのハンバーグが忘れられないっていうのも、それ一つのアートであり、はい、それ一つのこう記憶に残ることにあるんでね、はい、アーティスティックなことには違いないとは思うんですけども、
はい、
まあ、そういった部分で言うとね、誰しもそういったことはあるわけなんですけども、はい、そういうジョン・レノンさんが亡くなって70年というふうなことでございますんでね、はい、今日あたりはまた皆さんこの放送を聞かれましたら、そういったことをしのんで、またビートルズナンバー、ジョン・レノンナンバーをお聞きになるのもいかがというふうに思われますよ。さあ、それでは慶応レコードの CM を挟んでですね、そんなお待ちかね、皆さんお待ちかねかどうか分かりませんけど、またいやいや、まあ、私個人的にはでもお待ちかねなんですよ、はい、だってもう一番本当だだこれ春吉聞いてたら、春吉もあの、あ、今あいつはロッテの応援で忙しいけどね、あ、俺の座を奪われたんじゃないかなというふうにして、地団駄を踏むんじゃないかと思うぐらい、もう第二の春吉とも言っていいぐらいのですね、もう出席率が高くて、
はい、
これでもう今本当に学芸風に参加してもらうという部分とね、 ご尽力いただくという形では、もう本当に準レギュラーと申しても過言ではないと思われるわ、ね、ような松永さんにお越しになっていただいてですね、次のコーナーでは学芸風について、いろいろとそういったですね、彼なりのアイディアだったりとか、またその学芸風の当事者ではないという部分でね、いろいろその周辺から見たいろんなそのアイディアだとか、そういったこうサジェッションみたいなものをいただけるとありがたいなというふうに思ってますんでね、それではリスナーの、ね、松永さんをじゃあ CM に続いて呼び込まさせていただきたいと思いまして、まずとりあえずは慶応レコードの CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号 03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。慶応レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ですね、本日は、まあ、 ターにね、クローバーゆるさんに、ご参加いただいての放送ではございますけども、先ほどご紹介させていただきましたようにですね、で学園の方ではいろんな形で本当にね、まあ放送に関してでもいろんな部分でですね、ご理解とご協力いただくという形でですね、もともとまあインファームさんのお客様にしてですね、学園をそういった形で、影から日向に影日向なく応援していただいております。もう本当に学園の準レギュラーともいえるですね、リスナーの代表としてですね、松永さんにお越しになっていただきました、いただきましたんでね、かねてから、まあ、松永さんの方から何点かリスナーと関係者の立場からですね、客観的にして、まあ、斬新かつ建設的なご意見を伺えないでしょうかということで、まあ、そんなことをですね、今日、まあ、お越しになっていただくというふうなことでね、お話を何かと伺ってみたいと思います。それでは早速ご紹介してまいりましょう。学園風ね、純レギと申し上げてもです、リスナーの松永さんです。ようこそ。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか急に来ちゃって。
いやいやいや、急にじゃないじゃないですか。もう私はもうね、お願いしてわざわざお越しになっていただいたので、もう早速一杯飲んでるしみたいな
勢いをつけないと
飲むなよって言うラジオなんだからちょっと我慢しろよって
話我慢できない、
まあ、我慢できない、まあ、それお客様ですからね基本的には何されても特に問題はないわけなんですけども、はい、いやいやいや、まあ、でも日頃からね松永さんに本当に学園がこちらのインファームさんにご厄介になるようになってからねもう本当に当初からいろいろとですね、学園の放送を、まあ、ご聴取いただくとかですねいろんな形でその、まあ、インタビューにお答えいただくなんかのご協力いただいたわけなんですけども、クローバーさんと松永さんと直接お話はもう何回もさせていただいてるよね。
そうですね、何回かですね、
はい、
終わった後とかに、
はい、
させてもらってます、
はい、クローバー目当てか何を何地味にうなずいてる何地味にうなずいてる何地味にうなずいてる素人マイク話すねマイク口につけてないと、はい、それがないと全然役に立たないから、
はいはい、気をつけます、
はいはいはい、いやいや、まあ、そんなあの冗談抜きしてですねただね黒羽さんの前ですけどあの松永さんはねもともとご本業はねあの不動産屋さんなんですけど、まあ、顔が広いんで、はい、いろいろとこうネットワークをお持ちだったりとかあのとにかくねカラオケ大好き
おー。
そうですね。
ま、歌いまくり。
いやいやいや。
あ、そうなんですか。
いじ、歌、はい、歌ってるって言ったら、一晩中歌ってるからって言ったら勢いで。
かもしれないです
ね。ね。はい、で、まあ、お酒も好きだったりとか、はい、そういった、なんていうかな、アウトドア、
ダメ人間みたいな感
じ。なことないね。アウトドアのレジャーに行かれたりとか、皆さんこう人付き合いがね、すごくこうよろしいわけですよ。はい、でまあそんな松永さんなんだけど、やはりそのお歌が好きだったりとか、人付き合いが好きだ人間好きみたいなことがあったりとか、要するにメディアとかもすごく興味と関心がお持ちだっていうのは、こうやって毎回学園に足を運んでくださるだけでもよくわかるじゃないですか。はい、で以前やっぱりちょっとあの学園が跳ねてからいろいろとそういうお話をもうさせていただいて、はい、あの例の旅職人の村上さん。
あはい、
一瞬交えてこういろいろお話する中で、はい、いろいろこう、まあ、こういったら言い方したら失礼だけど、四郎さんは四郎さんなりにですね、はい、こう結構なアイデアをこう頂戴するわけですよ、
はい、
でこんなこともあるし、あんなこともあるし、でまた、うん、四郎さんじゃ失礼だなっていうぐらい、ツイッターとかね、もう結構バリで、
はい
ね、学芸のアナウンスとかしてくださってるんですよね。
もちろん、もちろん、それは。
ね、
来るたびにツイートはしてます。
ほら、
はい、
最近 のツイートはあ、ツイートっていうんですか、あれ。
はい、書き込んで、
はい、はい、どんな内容でしょう最近のやつは。
最近は、
うん、
ごめんなさい、まだ今日はツイートしたいん
ですけども、言っとけよ。まあそれは冗談ですけど、はい、でも目黒さん祭りとかね、ああいうので、はいはい、村上さんもやっぱりいろいろとこうアナウンスしてくださってますよね。
そうですね、あの旅職人さんはもうフォロワーが2500人以上いるんで、
すごーい。
一言書けば
発信すればね、
そこからもうどんどん増えて1万人ぐらい、
ね、はい、だからそんな情報を聞きつけてかどうか分かりませんけども、あの先日の目黒さん祭りで のアシタバアイスね、あれなんかも、
う
ん、
そうですね、
あのおなじみの方が買いにいらしたみたいで、だからやっぱりそういう能、はい、技術というか能力をね、やっぱ大いに発揮されてやっておいでだって言うんですけども、うん、もうこちらにおいでのあの松永さんもそういった形でいろいろ、まあ、私たちにない、逆に言うと能力を、
はい、
私たちっていうか私にはない能力を、まあ、発揮してくださったりして学芸に、まあ、そういう貢献してくださっているといった部分でね、やはりそのそういった部分で言うとリスナーとまたそのスタッフ側とのその立場の違いもあって、いろいろとそういった斬新なアイデアとかね、いろんなその建設的なことをお伺いできるんじゃないかなと思いまして、その中でもね、今日まあ松永さんにお越しになっていただいたのはですね、第一にまず学芸の新コンテンツについて、
はい、
これ、まあ、ゲームとかクイズなんかがね、やればいいんじゃないのみたいなお話をいただいたんですよ、
はい、
ゲームとかクイズ、でも、 ありっちゃありだなみたいなね、新しい新コンテンツですよ。そうですね、面白そうですね。だからそんな、だから今までそういう意味はなかったわけでもないけども、うん、あ、面白いかもしれない。だってみんなで一緒にできるじゃないですか。おいらだけでこう放送やるっていうんじゃなくてね。うん、だからそこら辺はやっぱほら、こう人好きのね、松永さんならではのアイデアなのかなと思ったりとか。うん、続いてその2番、学園風の動画導入と、モニターのこのインファームさんの店頭の方にね、設置してみたらどうかみたいなお話があったりして。
はい、
でそれはこれを動画放送することをここだけじゃないですか、2階でやってると、
はい、
でそれを1階の方にちょうどいいスペースがあるんですよ。それもマスターとの相談なんですけども、
はい、
要するに動画のやってるものをそこで、リアルタイムでもいいし、
うん、
オンデマンドでもいいんですけど流しておくとここ通る方がご覧になるじゃないですか、
はい、
本当普通のテレビがなんだけど、はい、画像に出てるのはこれだからね、
目は引きますね、
3番でね、
うん、はい、これなんか放送らしきをやってるぞと、
はい、
いうことになればちょっと面白いから上で行ってみようかとか、
はい、
なんかちょっとこうね、興味とか関心を引いてくださるんだったら、うん、またいろんな部分でちょっと面白いものが出来上がるんじゃないだろうかみたいなアイデアがあったりとか、
うん、
続いてその3番、学芸風文化祭についてですよね。これはもう近々に、11月7日に行われるわけですけども、ご参加いただく側からどんな感じのアイデアが出てくるのかとか、またそういうリクエストですよね。こうもしたらいいんじゃないの、ああもしたらいいんじゃない、いや、それはまずいんじゃないのかとかですね。そんなことをちょっとまあいろいろアイデアを頂戴できたらなということ。で、4番目、先ほどもちらっと触れましたけど、ツイッターとかミキシーなんかですね、そういう電脳系のツールを利用した学芸風の拡張と活性化の可能性についていろいろと伺えないかなと言ったような内容なんですけども。
はい、
まあ、早速じゃあ伺ってまいりたいんですけども、この前のバーベキューどうでしたか。
あ、バーベキューよかったですよ。
そこですか。
よかったですかって、よかったですよってだって言ってんじゃん、だってバーベキューにバスです、しかも
行かせてもらいました。
観光バスで
司会進行
だって。この前学園放送にもやっぱりほら来てくださったじゃない
、はい、
来てくださっていつものようにそういった内容のね、はい、まあ熱のこもった学園風についていろいろちょっとそういうお話が伺えるのかなと思った、うん、すみません、キヨさん今日帰りますって言うから、なんで帰っちゃうのよって言ったら、いや明日ちょっとバーベキュー行くんで悔しいなと思って、干したらまたいい天気でさ、うん、で思わず俺メール打っちゃってさ、うん、もう雨降れ、今すぐ降れって。
なんて言わないか。
いやいやいや、まあね、そんなバーベキューの大会というか、お出かけだったわけですけども、それはそれであれは、やっぱりお仲間で行かれたわけでしょ。
そうですね。いつも行く飲み屋さんの常連さんたち。
ほうほうほう、はい、あ、インファームさん以外でもやっぱり飲み屋さんで常連さんが終わりなんだ。
はい、申し訳ないです。
申し訳ないですけど。マスター、キラッと目が光ったね。
25人ぐらい集まって。
すごい。すごい、なんかたくさんで、また大きなバスでしたよね。
そうですね、サロンバスで。
でもね、まあ、ブログもね、早速拝見したの。
はい。
あの、旅食品さんのところで。
はい。
そうしたらまた可愛い若いお嬢ちゃんばっかり集まってさ、あ、これ狙いだなと思ったりなんかしないでもなかったんだけど、可愛いお嬢ちゃんいっぱいね。
そうですね、若い子も結構。
用事でしたよね。
はい。
あれはやっぱり学大し、どこだっておっしゃった
の？西小山の
方。西小山の方でね。はい、あれ、年に何回かやっぱ行かれたりするんですか？
年に2回、お店の企画でやらせてもらってて。
あ、そうですか。主催はやっぱりお店の方がなさって、で、コーディネートは旅職人さんと村上さん。
そう。で、
松永さんで。
で、今回は僕が司会進行って言われて。
おぉ、
はい、バスの中でお世話とかさせてもらって。
そうなんだ、
はい。
で、釣りにも行かないで鍋洗っちゃったりなんかして。
そうですね。川に飛び込んで。飛び込んで怒られて。
怒られちゃったの。はい、まあ、いけませんね。なるほどね。だからほら、そういう楽しみ方をしておいでってことは、うん、これ学園風のその、まあ、いじり方っていうかな、逆に言うと、いじってもらったりとか、楽しみ方みたいなこともよくご存知なんじゃないかなと思って、俺は逆にほら、アウトドアとかやんないから、うん、まあ、間違っても学園風はそういうバーベキューのところでライブラジオをやるってこともないとは思うけど、でもほら、出張放送とかね、皆さんご存知のように仙台の方に行ったりとか、そういうこともなきにしもあらずなんで、まあ、松永さんのね、そういうブレーンの方たちだとか、そういったところに行って、逆にまあ、それこそ、マスターの前、インファームのマスターの前で大変恐縮だけど、そういった、ね、そういったところで出張放送させていただくとか、うん、以前から逆にね、車でラジオ放送を、何かそういうラジオのこう配達放送みたいなことできないかな、みたいなアイデアもなかったわけじゃないのよ。うん、要するになんで、放送カーというのかな。うん、要するにこう、機材をコンパクトに車のキャンピングカーみたいなのを積んで、
はい、
で出張放送をあっちこっちでこうするみたいなイベントに参加させていただきながら、
はい、
そういうのあるとすごくコンビニエンスで楽しかったりするじゃないですか。
なんか中継車みたいな、
ね。あ、おっしゃる、それ、それ、はい、それを言いたかったの、今出なかったの、はいはい、中継車みたいな感じです、
うん。
そういうのもありなのかなと思ったりしてたわけね。
面白いですね。
そうそうそう。だから、まあそういったアイデアはね、いろいろアイデアとして、こうちっぽけでもいいし、 軽量というか軽度なところでもいいから出てくることを、まあ、一つずつそういう具現化していくみたいなことがいいのかなと思ったりするんで、うん、そういった意味で今日はね松永さんにお越しになっていただいたわけなんですけども、さあそんなバーベキュー話は置いといて川へ飛び込んだ話も置いといて知らんやな川へだってなんで飛び込んでんねんあんた
冷たかったです
さあこの時期だからさすがに冷たいでしょ、また川も上流の方に行けば、まあ、学園新コンテンツについてなんですけど、今学園的にご紹介申し上げますと、例えばクローバー由美さん第一週放送で彼女なんかはやっぱり家電系が強いの で、はい、で家電についての今日も本当はね準備してくれてたんだけど、はい、ちょっとまあ時間の関係でご紹介できなかったんですけども、そういう家電の情報ですね、いろいろとまあオリジナルコンテンツでご紹介すると、で、まあ、今日はまあ第2週目放送で民謡歌手の坂本理恵さんはこのちょっと今休業に入りましたけども、彼女はその民謡についてのお話とかミキシーのね、あのミキシーニュース、そういったのが面白い情報とか、結構ミキシーとかお使いになりますか？
あ、やってますね。
はいはい、はい、ミキシーニュースって面白いこうデータが出たりするじゃないですか。
そうですね。
あの、うん。はい、男女間 の、 その恋バナの話だとか、ね、上司についてのどうのこうの対応の仕方、はい、なんか10か条みたいなとか、はい、ああいうのでコンテンツを彼女はまあオリジナルでやってみえたりとか。で、前田ゆかりさんって第3週目のお嬢ちゃんは、女優で、まあ、シンガーであったりするんで、彼女はオリジナルでですね、ラジオドラマを、だから来週ラジオドラマ聞けますからね。
おー、わかりました。
また来週も来なきゃいけないし。
来ますね。
はいはいはい。そういうことがあったりとか。で、まあ、第4週目の森下さんなんかは、ゲストの方をね、たくさん彼女のネットワークでお連れになって放送にご参加いただくというふうな形で、まあ、たくさんの方たちがゲストにお越しになっていただいたら、それぞれのコンテンツをお持ちなんですよ。で、そんな形で、やはりその学園としてもそのコンテンツの引き出しがね、たくさんあればあっただけはそれはもう本当に、好ましいことなんで、そういった意味ではこれは非常にこう興味深いんですけども、ゲームとかクイズ、これ学園コンテンツでどんな風に具体化していったらいいですかね。どんなイメージをお持ちですか。
あ、そうですね、
まあ、あんたの話してるの
よ、はい、今ポケットしてました、
ね、はいはいはい、
そうですね、まあ、僕昔からよくラジオとか聞いたりしてて、まあ、そういう風に参加したりするのも楽しかったんで、
日本放送とか結構ハードの、
そうですね、あの伊集院光さんの、
あら、
中学の時
ここだよ、はい、やっぱり元々自我が、
うん、そうですね。ハガキ送ったりとか、本当に職人やったり。
ハガキ職人さんじゃないですか。
あまり読まれたことなかったです。
まあそうでしょうけどね。いや、でも気持ちがね。すごい。じゃあ、ラジオ大好きなんだ、やっぱり。
そうですね。だからこういう参加できるのもすごい今嬉しくて。
ああ、そうです、はい。そう言ってあげるとありがたいんですけども。
で、まあ、ありきたりですけども、はい、大体まあどこもやってない、やはりクイズ出して。
ありましたよね、はい、そういえばね、クイズね。
で、はいはい、メールで返信で答えを送ってもらったり。
うん、ああ、そうか。で、そういうこと自体、だから番組自体はなんかゲーム性を帯びたこととかってあったりとか、それもクイズ出してやりとりするって、まずじゃあクイズから。
そうですね、うん、そういうので、ちょっとリスナーさんと一体感も出てくるのかなと。
あ、
ただ、喋ってるだけじゃなく。
はい。
返してもらうっていうのも、
例えばどんな、だからあなたがね、松永さんが DJ だとしたら、はい、どんなクイズっていうことになりますか。
もうくだらないクイズでいいんじゃないですか、
ね、くだらないクイズで、
例えば、このマスターの癖はとか、
マスターの癖は何でしょうかとか、ほうほう、あの自由が丘一丁目の不動産物件はいくらから発売でしょうかみたいな、ね、7畳一間であのワンルームですけどいかがでしょうみたいな、それクイズじゃねえ、まあ、じゃねえか、
それ僕の情報だ
って的確な情報が送られてきたよ、そうですね、あ、そうじゃなくてもっと簡単な、
あとは学芸大学の町の、例えば今日どこが特売してました、いくらでしたかっていうような、そういうのも歩いてる人がパッと見て答えられ
る、なるほどなるほど、はい、それをまあ番組のリスナーに向けてやる、またここのライブのお客さんに向けてやるっていうか、
両方ともでいいんじゃないですかね、
両方ともで、
で、まあ、聞いてる人はパソコン見ながら携帯持ってれば、
なるほど、
携帯のメールからでも返信できるはずですからね、
あのね、黒羽さんの前だけどね、クイズはね、やっぱりさっき言ってたミキシーだとかね、何かちょっとしたその、まあ、朝日新聞なら何でもいいですよ、あの麻雀のやつとかね、意外とクイズみたいなこと出てたりするの、はい、あれやっぱ答えてみたくなるもんね、
ああ。
そうですね、はい。
それとか、本当にミキシーとかもそうだったかな。江戸のね、江戸のなんか何百年前のやつ、寿司ネタは、江戸前っていうのはどうのこうのだったみたいな、こうちっちゃなこうプチクイズみたいなのが出てるんだけど、はい、ついつい気がつくとクリックしてたりして見てたりすることあるもんね。うん、あれもだから結局、その、やってる方の主催してる人のデータにあれ、行ってるわけでしょ。それでそういうのをスポンサーの人に提供して、まあ、インカムしてたりするケースもあるんで、うん、要するにそういったクイズの楽しみ方という部分では、非常に興味深いですよね。
そうですね。で、まあ、正解者の中から、
はい、
ここのファームの。
なるほど。
飲み物券とか、プレゼントとか。
あなたよく大胆な勝手なこと言いますね。
いいすねそこはご承します。
まあまあ、それは、なるほどね。ご相談の、ご相談の上で、ね。
マスターが何みたいな。
なるほど。ちなみにさっきのクイズですけど、マスターの癖ってのは何でしょうって、正解は。
わかんないです。
出題しておいて何よみたいな。まあそれはだからいろいろあるんでしょうと、バリエーションとしてはね。だからそんな簡単なところからスタートすればいいんじゃないでしょうかと。
そうですね。
いうことで、まあそのリスナーの方たちとか、こちらのご参加の皆さんと一緒に盛り上がると。
そうですね。
いうふうなことなんでしょうかね。
うん。まあパソコン1台あれば簡単にできるって言い方変ですけども、
なるほど。
できるかなとは思うので。
はあはあ、それはゲームについても同じというふうな感じでしょうか。
そうですよね。
はあはあ、まあでもね、人生ゲームここでカシカシしてやっててもしょうがないんで。
それ実況してもあれですよ。大丈夫ですけどね。
ね、実況するかい、それ。人生ゲームこうやって。あ、上がった上がった、ね。あ、こあ松永さん、子供歌歌って。
地味
それはどうかと思うけど、まあみんなでできるゲームね、うん、そういうのもちょっと考えながらやるのも楽しいかと言えば楽しいですよね。うん、確かにそういうバイキングでしたっけ、ああいうときバスの中でほら、昔の伝言ゲームみたいなのがあったりとかありましたもんね。ああいうのもまあ一つ簡単なゲームを取り込んで一緒にやるっていうのを皆さんに楽しんでいただくというのもありかもしれないですね。
そう
するとまあそういう一体感も出てくれば、あのコンテンツとしてもまあ盛り上がっていくんじゃないだろうかと言ったようなことでしょうか。
そうですね。
その他にちょっとゲームとかあのクイズについて他にあったりしますか、アイデアとか。
すみません、あんまり
大体そのところでしょうか。
そんな感じ
で、はい、結構ですよ、結構ですよ。いやいや、あるんだったら喋らせてあげないとあれかなと思うんでね、お聞きするだけなんで。
なんとなくなんかイメージ掴んできましたね。
そうだね、
はい、
うん、そう、そういうことです。だからなければないで結構なんでね。
はい、
はい、続きまして2番、学園の動画放送、動画の状況をですね、そちらの動画を導入するとともに、その映像を撮ったものをモニターとしてですね、店頭のそちらに設置して、画面としてモニター放送で流すというふうなことなんですよ。まあこれはもちろんインファームのマサとご相談の上ではあるんですけども、奥様にね、たまにいらっしゃ、たまにというか以前、ドリンクなんか持っていらっしゃった時に下で話したら、はい、あ、やってやってって言ってたから、奥様にはすでにご賛同を得ているという。いいんじゃないいいんじゃないって言ってたからね。まあそれについても、でも、黒羽さんはそのお話聞いたことある？
そうです。以前ね、少しね、うん、モニターを設置したいっていうのは。
そうなのよ。だからそうすればね、下を通る人たちが、それってなんだろうって、ご覧になっていただければ、興味と関心持っていただくでしょ。
はい、
そうすると、その、うち帰ってからでもネットでほら検索して、ここなんだろうかっていうんで、はい、まあ、例えばそのランチにね、食べに来てくださるとか、夜、まあ、一回飲みに来てくださるだけでも、そのモニターを出した意味とか価値がないとも言えないと思うし、
そうですよね。
そういうのをほら、話題性として、うん、さっきの冒頭で申し上げた、フジテレビが取材に来るみたいなことが、あったという話を伺ったんですよ。まあ、それ本格的にまだマスター受けてるわけじゃないんですよね、
はい、
だけど、まあ、そういったことがそのメディア的にほらなんか変わったことやってる店だなっていうんで、2階だからここはどうしても、
は
い、やっぱり2階でやってること自体は1階には伝わらないわけじゃないですか、はい、でもそういう、こうモニターで何かこうなんかやってるぞみたいな感じが流れると噂になったりすると、
はい、
メディア的な露出みたいなこともあってもね、はい、マイナスにはならないのかなというふうなお話から出たんですよね。
そうですね。特にそのキーボーさんのそのサンマーが映れば、
は
い、なんだと振り向く、
なんだなんだってことになりますよね。はい、まあ、こういう可愛いお嬢ちゃんがまた映ってたりとか、
でね、
松永さんが映ってるのを見たりするの、あ、松永なんでテレビでんだみたいな話になっちゃいますもんね。
ありますね。
うん、うん、うん。この前なんか不動産のさ案内してた人がさ、お客さんが見たらしたら、あ、この人この前不動産が案内してもらった人で、なんでここテレビ出てんだみたいな話にもならないとも限らないし、
そうですね。
それはそれ楽しいかもしれないですよね。
まあ、本当に2階なんで、
うん、
下から見てもここ見えないですもんね。
そうなんですよね。そういった方たちをこう吸い上げるというか、うん、まあ、ご注目いただくという部分で、まあ、それはもちろんマスターとの、ね、ご相談にもありますし、あと、うん、あなたに相談したのは、その機材の問題の設営の仕方、設営の問題だったりとか、
はいはい、
電源の問題だったりとか、あとその機材のね、はい、やっぱり、コストのお値段とかもあるじゃないですか。
はい、
ただね、物理的に言ったら、村上さんのお友達で、電化製品をそれこそ扱っておいでの方
が、ああ、いますね。
おいでだったじゃないですか。
元量販店。
お名前何とおっしゃったかしら。
樋口です、ね。
樋口さんです。
はい。
樋口さんに言ったら物理的には可能だと。
はい。
で、それは、っておっしゃってましたよね。
そうです。単純にただ打つだけだったら、簡単にはできると。
うん、ってことですよね。
はい、
うん、
ね。
だからその、雨だとかそういうのの問題だったりとか、あとほら、光線の加減で、液晶だったりすると、ちょっとこう、モニターしづらいっていうことがあるじゃないですか。光の加減 で、
ね。
その辺とかをやっぱり注意してやるんだったら、
はい、
物理的にはできないことはないというふうなお話だったんで、
う
ん、まあ、できればちょっと、時間と労力と、まあ、コストはかかるかも分かりませんし、これはもちろん、まあ、マスターとのご相談の上なんですけども、まあ、もしそんなことでね、一つこう何かが実現して、一回の方たちにまたこちらの人の地域性を帯びた形でのね、何か面白いことやってるなみたいなのが話題作りになるんであれば、まあ、それも一つのアイデアかなというふうな部分ですよね。はい、で3番目、学芸府文化祭について、これはもうすでにもう松永さんの方に、データって言いましょうか、 叩き台のね、あの、青写真って言いましょうかね、そういう、レジュメをお渡ししてあるんですよ。それで、まあ、客観的に、やっぱこれ、お客様として来ていただくわけですから、あの、いや、ちょっとこれは料金設定的にお高いんじゃないとか、で、日曜日じゃなくて、土曜日の方がいいんですよとか、実際にね、彼がそういう、日曜日はね、なかなかお忙しいんですよ。要するにもう、書き入れというか、お客さん案内しなきゃいけないからね。だから、平日の方が彼的にはいいみたいな情報をすでにいただいてるわけなんですよ。だから、来るんだったら、あの、そうだな、7時過ぎになっちゃうかな、みたいな話とかね。そんな話もほらこちらで伺っとかないと、はい、あのしくじちゃうっていうか的外れなことになっちゃうでしょ。お客様が集まるのがほら浅い時間なのに遅い時間に設定してしたら誰も来ないみたいな話になっちゃうわけじゃない。そういう情報をいただけるだけでもありがたいわけですよ、はい、さあそんなことでどうでしょう。学園文化祭についてまずこれについてイベントについていかがですか。
そうですね、前もやられてはいるんです。
去年やったんですよ。
そうですね、僕はそれはまあ拝見しないんであれなんですけども、はい、まあすごい面白そうな、面白そうなってのは失礼ですけども、
いやいや面白いんですよ。
面白くなると思う、
はいはい、面白くないよりはいいでしょ。
そうですね、
面白い方が
企画で、そうですね、はい、このお店にも合うと思いますし、なかなかそのやっぱプロの人たちの生の間近でいけるっていうのは、うん、機会がないですからね。
あ、そう言っていただけてありがたいです、はい、でまたほらお客様たちもみんなぬるぬるい方たちなんで、
そうですね、
やっぱりこうなんでやっぱりそういうこうどっとこう盛り上がる感じの一体感があればね、うん、あのまたそういうことで、なんとなくこうお客様たちが盛り上がる感じもあってありがたいっていうのと、なんか話題性飲んでてもほらあの時そういえば去年さ学部文化祭バカなことやってたけど、うん、あれ時あの子可愛かったねとかさ、うん、で松永がまたあの時可愛い飛び込むつもりで2階から飛び降りちゃってた、
ダメじゃないですか。
さすがにそれは
ダメだ。
まあ例えばなんか盛り上がってて、うん、そんな話にもなればそれはそれとしてなんかこう、うん、面白かったりするのかなと思うし、うん、プラスアルファになるのかなと思うんですけど、はい、さあそしたらその中身としてなんですけど、時間的なものとか曜日的なものとしては大体あんな感じとは想定してるんですけども、
いいと思います。
ですよね。あの、はい、あの逆に戸村さん、トット戸村さんなんかはね、はい、あの学園スタッフサイドの人間なんですけども、はい、彼なんかは日曜日だからもっと浅い時間でもいいんじゃないのかって言ってご提案もあったりするの、5時とか、
うん、
ところがここは7時ぐらいの方がいいわけよ。だからさまざまなんで最大公約数の最大値を取っていかなきゃいけないんでね。
大体日曜日は皆さんやっぱ早い時間の方が仕事が
人、うん、らしいんですよ。
だから早めに帰れる、
そうそうそういうものがあったりするんでね、はい、だからそれはさまざまなんですけども、うん、まあ、一番その数のね、あの多いところで、あの皆さんそういう、都合がいいところで、あの、汲み取っていくのが一番理想的かなと思うんだけど、まぁ、あ、今回はだいたい6時スタートぐらいで、11時、マスターもほら、せっかくお休みに参加していただくわけなんで、うん、まぁ、あ、あの、あんまり遅くまでしたら申し訳ないんで、遅くともだいたいこの人たちが普段迷惑かけてるんだからね。だからまぁ、遅くとも11時ぐらいまでには完全撤収できるような形でお願いできればっていうの、うん、音の関係もあるしね、あんまり遅くまでどんぶくどんぶくできないと思うから、はい、そんなことですよね。あとはだからメニューとか、あと、料金設定とか、うん、内容はだから私たちがそのもう本当にと、まあ、おしゃべりしたりとか、まあ、ライブ形式で歌わせていただいたりとか、まあ、ちょっと朗読みたいなのがあったりとか小芝居があったりするのかも分かりませんけど、内容はそんなことになると思うんですけども、ちょっとまあ学園的なゲームとか取り入れていいかも分からないですね。皆さんでできるね。
そうですね、そういうの。
せっかく文化祭だからね、
そうですね、
ノリでね、ちょっと考えてくださいよ、その辺。
わかりました。
わかりました。でも担当だもん、そこはね。
そうですね、う
ん。料金払って担当させられてる。設営もさせられてるみたいな。大変なんですよ。俺、だから考えながら、うん、俺何やってんだろうね。酔うにも酔えねえし、みたいな。まあ、そうならないようにお願いしたいんですけども、楽しみながらお願いできればと思うんですけども。まあ、だから、料金設定ですけどね。だから3000円とか3500円ぐらいだと思うに思ってるんですけども、お客様としてはどうですか。
まあ、それぐらいであれば一番助かると思います。
ですよね、はい、あ、だからそれはもうこちらのね、まあ、マスターとの、その兼ね合いには違いないんですけども、やっぱりお客さんとしては高いなとかね、ちょっとそれじゃああれだなっていうふうなことになるとね、やっぱりなかなかお声かけにくいっていう部分があるから、3000とか3500円でいかがかなというふうに思ってるんですけどね、
は
い、
そう、それぐらい一番出しやすい、
はいはい、あと料理なんですけど、私的にはね、はい、A コース B コース C コース D コースみたいなんで、あのこちらはメニュー結構幸いにしてたくさん終わりじゃないですか、うん、だからそれいちいちメニュー作ってると大変だなというふうに思う部分と、 あとほら時間が押しちゃうとか、マスターがだんだん嫌気がさせてきて作るのもいいや、お前ら勝手にやれみたいな話になっちゃうと、そうもいかないと思うんで、初めてのお客さんびっくりしちゃうから
ね。そうですね。
だからあの手間がないように、例えば A がカレーとか B がハンバーグとか、うん、で C がなんかチャーハンとかで、うん、D がまあなんとかみたいな、あのポテトチップとソーセージみたいなセットで、うん、もう決めといて、うん、でそれをこうあの料金だけ入ってき来ていただいた瞬間に、まあ、3000円3500円払って、3000円3500円払って、でそれでまあ A と B でお願いしますみたいな形で食べてしまえば、はい、もうあと問題ないじゃん。
そう
ですね。そういった部分で。で、追加だったら追加で、ほら、その A を食べた人は、うん、あの、AB で頼むんですよ。この CD を追加してもらえばいいわけだから。
うん。
うん、もちろん、まあ、A ばっかり食べても別に問題ないとは思うんだけども、
あのバイキング方式にしてもいいんじゃないですか、
まあ、そんなんでもありかなと思うんですよね。
そっちの方は僕もいいとは、
うん、うん、でもそうなるとほらお客さんが今度はね、あの入ってくる加減がわからないので、
あ、そっか、
うん、そういった兼ね合いもあるんだよね。だからもうそうやって決めておいて、うん、注文してもらったやつからもうそれは A、B と出しちゃえば、うん、もうそのお客さんは追加する部分ではそれはもう料金で追加の方はいくら500円増しとか、はい、1000円増しとかっていうふうに決めておけばいいわけなんで、うん、あの手間がなくていいのかなというふうに思ったりするのね、はい、でも仕込みもそんなに大変じゃないんじゃないかなと思うん で、はい、でどうかなと私自身はそういうふうに配慮させていただいて、マスターのことを思ってそう申し上げたんだけど、マスターに言わせると、いやお任せにしといてくれ、めんどくせえ逆にめんどくせえからみたいな話になって、お任せですかみたいな話になってるんですけどね。はい、こんばんは、いらっしゃいませ。はい、もういつもの準レギュラーと申し上げていい矢野くんがネクタイ姿でご来場ということでございますけどね。まあまあなんかちょっと今日はダンディーでかっこいいじゃないですか、うん、そういう意味でね、なんかどうでしょう、サッカーのなんかこう、広報担当みたいな感じで現れましたけど、ごめんなさいね、ちょっとまあサッカー始まっちゃってるのに申し訳ないけど、ちょっと放送中ですいませんね、矢野さんすいませんね、ごめんなさいね、すいません、はい、ご理解くださいね、よろしくお願いします。だからそんなことで松永さん、とりあえずだからその辺は相談ではあるんですけど、どうですかメニュー的には。
メニューこのお店やるやっぱマスターが作るんで、うん、マスターの意見を尊重した方がいいとは思うんですよ、
うんうんうんうん、
でやっぱ簡単に作んないといけないですから、うん、さっき言ってお任せだったらお任せにしてあげて、
そうかな、
バイキング形式に、
バイキング食わしてどうするバイキングね、
バイキング形式で、
結構やるとかね、
そうですね、やっぱ一人一人違うメニューだと大変だと思うんですよね。
だよね。
だからまあランチみたく2種類ぐらい。
バイキングっていうかまあ大皿料理みたいなことになるのかな。
そうですよね。それ置いといてテーブルに置いて食べて。
そこら辺も相談なんだけどね。ただやっぱり本当に、お料理のね、あの専門のお店だけにやっぱり戸村さんなんか楽しみにしてるんだよ、うん、それはもう申し上げてなんだけど、あのその前のね、俺あれがちょっとそんなあれじゃなかったその要するにまあね、ちょっとこれ土地あれも違う違う国の方の料理だったんで、あんまり馴染みがなくて、っていうこともあったんでね、ここはもうほら、そういう意味じゃ、日本の食材を使った日本の美味しい料理なんで、はい、あの楽しみにしてるんですけど、うん、そこはまあ、相談ですよね、
そうですね、マスター一人だと結構、
そこら辺もあるんでね、だから、お客さん手間なくてっていうのは、まあ、ちょっとその辺はまた、はい、あの松永さん、また村上さんなんかもね、はい、あのアイデアを頂戴できればなと、まあ、もちろん矢野さんなんかもね、あのいろいろアイデアを頂戴できればなというふうに思ってるんですけども、さあ、最後になりますけど、ツイッターや4番ですね、ミキシー等のツールを利用した学F の今後の拡張と活性化についての可能性についてということなんですが、この辺いかがですかね。
そう、まあ、もちろんこれミキシーでコミュニティ作ったりとかは、うん、もちろんした方がいいと思いますし、
はい、
そうですね、あとまあ今本当にネット社会なんで、うん、もちろん簡単に無料でやっぱ生放送もできるサイトもありますから、
はい、
それ動画を流すのも、うん、まあ、Ustream とかそういうので、
はいはい、
簡単に流せますんで、うん、そうラジオ音だけじゃなく映像と一緒に流すというのも面白いかなと思いますね。
どうですかね、ご自身として今、結構そういうのお詳しかったりするじゃないですか、はい、学F で今一番最初に手掛けられるそういった、メディアチックって言いましょうか、まあその電脳系 の、
はい、
あのツールだったりとか作業っていうことはどんなことを考えられますかね。
あ、でもミクシーはもうありますもんね。
ミクシーありますもんね。学F の、
ミクシーあります。
オリジナルサイトもあるんですよ。はい、オリジナルサイトって
もちろん
なんていうんですか。
そこら辺はあるんで、やっぱ、
今度ただね、はい、松坂さん、途中ですけどね、もっと活性化させていきたいなとは思ってるんですよ。
なるほど。
だから、例えば学F のミクシーで集まってる方たちだってね、75組ぐらいおいでなんですけど、はい、むしろ、そこはバーチャルな空間なんで、リアルな空間としてはですね、松永さんとか村上さんにコーディネートしていただいて、年に1回学 F で、それこそ、バイキングツアーじゃなくて、バイキングじゃなくて、バーベキューツアーだったりとか、バスツアーみたいなことがあったりとかね、そう呼びかけてやらさせていただくと、はい、そんなこともあってもいいのかなと思ってたり、今、ちょっとふと思ったりしたんですけど、
う
ん、
そういうオフ会あっても、そうです、面白いと思う。
あ、そうか、オフ会ということになるのか、黒松さん、やってこなかったわ、今まで、学 F 的には。ゲストへの、うん、ゲストへの働き方かけもね、もうこれでほら、6年半ぐらいやってるでしょ、で、300、これで35回か6回ぐらいだから、はい、その半分ゲストがお越しになってる人も100、 100組か150組お越しになってるんですよ、はい、そういう方たちにお声をかけて、うん、まあ、そのための楽譜文化祭といえばあのゲストの方たちに大いに参加していただきたいんだけど、うん、そんな数たくさんというわけにはいかないんだけどね、はい、要するにそのもっとちょっと大きな箱で、はい、そういった方たちを招いてライブをやるとか、だから、はい、もっとゲストのなんていうのかな、もう一度あの再出演願うとかね、うん、そういったことたちもちょっとできればやっていきたいなと思うんだけど、なかなかほら担当してくださる方がおいでなかったりとか、はい、こういうふうな、ね、フットワーク軽くてさ、あの気持ちよく動いてくれる方がおいでじゃないんで、いやだからって松永さんにそれをお願いしようと今画策してるわけじゃないですよ。どうなのかなと思ったりして、うん、でもそういうことって松永さんあってもいいですよね、オフ会的なね。
そうですね、あの少なからずともみんな見てもらってるわけです、
うん、むしろまたそういうリスナーだとかユーザーの方楽しんでいけたりとか、はい、喜んでいただけたりするかしら。
そうですね、やっぱりこうはっきりして素人じゃないですが、うん、そういうふうに参加できたりするっていうのはなかなかない機会ですから、僕も今こうやって出てますけどもすごい光栄ですからね。
だとするとやっぱりそういった意味では違った何かっていう部分でも、さっきのほら本当にマジにこの前行かれたそのバイキングじゃん、またなんでバイキングなんだそのバーベキューね、あれだってお店で会ってる人たち、顔なじみの人たちでも、そういうアウトドアで何かバスに乗って行ったりとか、ちょっと店と違った空間で遊んだり飲んだり食べたりするっていうのはまたちょっと境が違ったりしますもんね。
そうですね、まあさらに仲良くなったり、
おお、まあ、違った一面が見えたりね。
そうですね、でも行けば誰かいるみたいな、う
ん、
今まで店で顔を合わせるだけの人でも、
うん、
彼女と話ができた。
ああ、やはりでは黒羽さん、やっぱオフのあり方ってやっぱそういうことかね。
いいですね、ね、さっきのお話じゃないけど本当になんかねゲストを交えてのみんなのオフ会みたいな、うん、もすごいなんか楽しそうですよね、うん
う
ん、でまた伊藤さんとかもねまたライブで、ね、うん、トークソングとか披露したりとかすれば、
うん、ちょっとだから俺それ用にさ、うん、これだと動きづらいんで、うん
はい、
もうちょっと動きのいいやつ3万作ろうかな
そうコンパクトだね
やっぱりつけるんだみたいななくたっていいじゃねえかと思うんだけど、やっぱりこれね寂しいんでね
折りたたみにしたよ
松山千春のさ、あ、違う違う、コロッケの松山千春じゃない
ね、あのこう紐でね
出てくるみたいなあ、まあなるほどね、わかりました。
ちょっといいですね、まあ、はい、面白そう、
いやだから本当そういった部分で言うとね、どうですかその総合的に、あの大体その今お話ししていただいた向きについて、足りなかった部分だとか、あ、今おしゃべりしてて新たに気づかれたみたいなことがあったら、松永さんにまた、改めて今ここで最後にまとめとしてお伺いするんですけど、いかがでしょう。
そう、まあ、今とりあえず話したことをまず、うん、とりあえず実行に移してやっていくっていうのも面白いが一番いいんじゃないのかなと思いますんで、
はい、
まあ、でオフ会とかそういうのはやっぱり日程調整とか結構大変だと思いますけども、
はい、
まあ、やれば必ずしも集まってくれると思います
し、うん、そうですか。じゃあ、そういった部分でいうと、とりあえずはそのまず学芸部の一番、ね、新コンテンツについてゲームとかクイズを、やってたらいかがかということで、うん、そのゲームをちょっととりあえず考えていただくみたいなことがあったりとか、ね、はい、ああ、それは学芸部文化祭についてだったのか。で2番、ね、学芸部の動画導入とモニター店舗の店頭の設置についてということ、あと3番、学芸部の文化祭についてというふうなことですよね。で4番、ツイッターやミキシー等のツールを利用した学芸部の拡張と活性化の可能性についてという形でね、松永さんにいろいろとお話を伺ってまいりました。またお気づきの点がありましたりとか、またいろんな部分で、はい、そういったことについてはね、あのどんどんと大歓迎でございますので、いろいろとまた、ご指南いただければと、
いい
あのご発言いただければと思いますんでね、はい、でまあ、もし黒羽への何か個人的なメッセージが終わるようでしたら放送後にお願いすると何が分かってんの分かりましただってはい、そんなことでね、本日はリスナーの松永さんに、ご参加いただきまして、いろいろとお伺いしてまいりました。どうでしたか、あの感想としてはどんな印象ですか、ご自身として。
そうです、本当にこれちゃんと話すの初めてだったので、まあ、すごい緊張もしてますけども、
いや、とんでもないです、
はい、
いやでもや、まあ、これもだから機会にと言いましょうか、ご縁にどうですか、これっきりということじゃなくて、
癖になりそうですね。
癖になりそうですねそれはいいですね、ぜひ、まあ、癖になっていただいて大いに、ね
ね、
ご参加いただければなというふうに思いますけどね。はい、松永さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハグのことなら丸石丸石ハグ丸石ハグ丸石ハグ丸石ハグ。
はい、そんなこんなでね、聞いていただきましたけども、さあ黒羽さん的にはいかがでしたか、どんな印象、先ほどのお話、先ほどのお話について。
あ、でも、うん、斬新ですね、やっぱり
ならではってあるでしょ。
そうです、やっぱ客観的に見た、ね、うん、そうそうそう、意見ってのもすごい大事ですよね。
そうだからね、本当にほら、うん、今矢野さんがね、今サッカー見ながらあれだけど、うん、やっぱりそれこそ若い方には若い方のご意見また伺ったりとか、うん、そういったんでね、本当それ自体を放送に一回乗っけてみるとかね、うん、そんな風にしてお集まりいただく機会を逆に学園フォの方からお願いしてやるみたいなことがあってもいいのかなと。
そうですね、
ね、そうやって皆さんでこう盛り上がっていったりとか、みんなで作っていくみたいな、ね、感じでお願いできればと思ったりするんで、ね、矢野さんまたそんなのでご参加いただいたりとかご意見頂戴することできますか。できますか、大事ですか。
お腹いっぱい、
お腹いっぱい食いな、まずちょっと
すごい大盛りご飯食べて
ます、まず飯食わせろみたいな、まあまあね、大変そんなことではございますけども、でも本当に貴重なご意見を伺えたんで、はい、よかったんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね、
はい、
黒羽さん的にもさっきの中で実現しそうなあれだとかそういったことになると今一番速攻で、はい、ツイッターなんかどうかなと思うんだけど、どうですかその辺。
あ、もうツイッター今もう本当注目ですからね、
うん、
はあ、もうその都度ねリアルタイムでこうね、うん、報告できるっていうのはすごいと思いますよ。
なんかじゃちょ、とりあえずやっぱ、ね、さっきの、はい、せっかくの松永さんからのご意見なんで、はい、一つなんか簡単な向きでもいいから始めていきたいよね、取り入れてね。
そうですね、さっきのねそのクイズとかそういうのも本当面白いと思いますよ。
クイズゲームいいと思うね、
リスナーの方が参加できるっていうのでね、
はいはいはい、
う
ん、でまあその中にも簡単でもいいから、それはもちろんマスターとも相談なんだけど、はい、マスターのそういうこうプレゼントでね、はい、まあ、それから学園はそれはその提供してもいいじゃないですか、
はい、
まあちょっとこう小皿の一つ二つでお出しするとか、
はい、
ドリンク一杯サービスするみたいなことでね、うん、せっかく飲食店でやってるわけだから、
はい、
まあ別にそういうんでこう、サービスって言いましょうか、またそのプレゼントですよね、
はい、
でまあその隣に黒羽由美が水着で座ってお酌してくれる券サービス券だとかね、
逆に私が払わなきゃいけない
そんなことはないだろうけども、
すいません見てください。
いやいやいやいや、まあまあだから人に見せられない写真のこうなんかサービスとかね
どうするんですか、ぜひお願いしますって来た
なんでそっちのサービスばっかりになっちゃうのか、要は完全に私の個人で趣味で思考で喋ってたなんかしないでもないかなと思わないでもないんですけど、まあまあそんなこんなでね、いや要するにそういった形でどんどんと一つでも二つでもね、身になり可愛になることをや進めて、やっていきたいなと思います。それについてはご同意いただけますか、はい、黒羽さんの方でも。
もちろん、
ね、どんどんやっていきましょう、はい、やっぱり楽しい放送で皆さんで一緒に、ね、盛り上がっていきたいなというふうな思いはね、どなたも同じだと思いますんでね、
はい、
協調性を持って皆さんでまたご理解とね、ご賛同いただきながら、どんどんと学園これ今後も盛り上げていきたいなというふうに思いますんでね、どうぞ皆さんこれからもご理解とご協力をよろしくお願いしたいというふうに思いますね。今日はまたその他にもさっき冒頭で申し上げたように、ミキシーニュースからのね、コンテンツ等も用意しておりましたし、黒羽さんもまあ家電系の情報をね、お伝えするようなこともあったんですけど、特に何かありますか今の段階で。大丈夫ですか、
はい、またちょっと次回にね、
温めていただいてね、
はい、
はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、そんなんで今日はもうね、
はい、
松永さんなかなか濃密なご意見とご感想をいただいたと、アイデアとね、そんなことをいただいたということで、お時間ももうちょうどいい時間になってまいりましたし、もうサッカーの方もね、はい、もうちょうど時間を、いい時間を迎えておりますようなんで、はい、番組的にはエンディングとさせていただきたいと思います。CM 続いてエンディングとなります。おお、兄さん。さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店、
そうとも目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
東映自動車車保険何でも相談。東映自動車国産会社何でも揃う。 動車。
どうもサンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
037.0 メガヘルツ学大 FM、 いかがだったでしょうかということで、さあ黒羽さん的にはいかが。
いや、あのね、先ほど の、 あの松永さんのお話は、はい、本当すごくちょっとためになりました ね、 ね、はあ、うん、これでね、本当あの少しずつでもね、うん、あのいろんなね、あれを試みてやっていくのもいいかなって思いますね。はい、
そうだね。だからまあ直接こうやってお話聞けたからよかったんだけど、
はい、
あのまあ、ご面倒でなかったら、はい、一度アンケートとかね、お答えいただくとかっていうのもいいかもしれない ね、 いろんな形でね、はい、でそのアンケートお答えいただいた方の中から、
はい、
そのマスターの癖をクイズで出して、はい、で当たった方当たった方に、はい、なんで俺の癖にそんなこだわるんだみたいな話があるのかないのか分かりませんけど、
はい、
でもまあそういうふうにしてみんなでやっていく感じっていうのをもっとやっぱり出していきたいねっていう
感じだね。なかなか貴重な意見ですよね。
そうそうそうそう、だからもうそれはね、そういった形でもう年末の、
はい、
だからそういう今日の松永さんじゃないけど、
はい、
もう矢野さんでもどなたでもどんどんとリスナーの方にゲストで参加していただいて、
はい、
ね、そういうトークとかやっぱり楽しいじゃないですか。いろいろまた、はい、客観的に私たちも伺えるから。
そうですね、本当に ね、 ね、 なんかね、モニターとかね、入り口に置いて、うん、ね、リアルタイムで今やってますよっていうので ね、
ね、 いいよね、
どうぞみたいな感じで、
そうそう、ゲストの方でお客さんがほら、はい、モニターに映ってたりなんかすると、
はい、
それだけでもなんかね、みんなでほら参加してて、あ、こいつが参加できるんだったら俺もできるかなとかさ、
そうですね、
あ、俺も参加しちゃいたいみたいなのが ね、 ね、あ、悔しいから参加しちゃおうみたいなのがある
ね。そうですよね、
あるかもしれないね、
は
あ、
ちょっとね、前向きにね、
どんどんそういった形でやっていければいいと思うね、
はい、取り入れてやってみたいな
と。で、年末の12月31日の大晦日に大鳥で、
はい、
もうゲストの代表で、
はい、
マスターに最後締めてもらうと。
あ、そうですね、
晦日までやってないだろ。
あ、そっか。
店はやってるかもしれないけどさ、学園はどうかなって話だし、ここの店だって大晦日まで営業やってるかどうか分からない、
ね、う
ん、まあまあ分かりませんけどね、はい、まあ、いずれにしても今日大変、そういった意味でなかなかね、興味深い、放送になったんじゃないかなと思いますので、皆さんからまたご意見、ね、ご感想をお寄せいただければというふうに思いますよ、
はい、
まあ、松永さんもさっきもたっぷりお話伺いましたんで、今日はまあこの辺でさせていただくとして、もう矢野くんはテレビ見まくりなんで、もうインタビューっていう感じじゃないんでですね、もうさっさと終われみたいな感じかもしれませんので、この辺にさせていただくとしましてですね、さて、じゃあ来週の放送になりますが、10月19日火曜日第3週目の放送はですね、アクトレス&シンガー前田ゆかりさんとお送りしてまいりますんでね、彼女のオリジナルコンテンツとして、冒頭から何回も申し上げておりますように、頑張って制作されたラジオドラマね、こちらが完成したとのことですので、どうぞそちらの方もお楽しみにしていただければなというふうに思いますね。そして引き続きリスナーと関係者の皆さんには、いつものように学園のホームページhttp://学大-fm.com/ にてご情報をご確認、いただきながらですね、そちらでにはどんどんとご意見ご感想とお寄せいただければと思います。それでは最後になりますので、矢野さんも松永さんもお食事中恐縮ですけど、締めでだけご協力いただいてよろしいでしょうか。すいませんね、本当に。はい、それではそんなこんなで皆さんと一緒に今日も番組締めてまいりたいと思います。よろしいでしょうか。そんなこんなで学大 FM、 マイクを見ててあげて、はいはい、学大 FM ではまた来週。
ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、それではサッカー頑張ってまいりましょう。
はい。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。